栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も独協医科大学病院スポーツ医学センター瓜田敦先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いします。
独協医科大学病院スポーツ医学センターの瓜田です。よろしくお願いします。
今週は反復性肩関節脱臼についてのお話です。反復性肩関節脱臼、ちょっと長い疾患なんですけれども、名前なんですけれども、いわゆるその肩の脱臼ですね。
そうですね、
はい、どんな疾患なんでしょうか。
そうですね、人間の関節の中でこう脱臼する場所っていうのは、結構いくつかあって、でその中でも肩っていうのはやっぱり多い場所でなってます。で肩関節の多くは前方って前側にこう脱臼するんですけども、で脱臼は一般的にはこう外傷、怪我とかスポーツでやっぱりこうぶつかったりなんなりした時にこう外れてしまうことが多いです。でスポーツで一度外れてしまうと、やはりこう関節の中のこう靭帯が切れてしまうので、そうするとやっぱり靭帯っていうのはこう自然修復はなかなかしません。ですので脱臼するとやっぱり脱臼後は脱臼しやすい状態になってしまいます。でそういった状態 で特にこう腕をこう上げてこうねじったりした状態にすると、こう簡単に脱臼してしまうということがあります。
よく癖になってるっていうやつですかね。
そうですね、こう癖になってるということで、こう複数回こう脱臼を繰り返してしまうことを反復性肩関節脱臼というふうに呼ばれています。
関節の中でもかなり大きな関節なので、外れるなんてもう考えただけで痛そうですね。
そうですね、やはり肩関節が脱臼するとまずはやっぱこう痛みがかなりこう出て、もうやっぱり痛くてこう動かせないと、でそしてこううずくまってしまうっていったことが、あるかと思います。
見た目的なその症状なんですが、もう見てもわかるんですか。
そうですね、見ても腕がこう前側にこう抜けてしまっているので、で前側といっても若干少しこう下にこう抜けるので、そうすると肩もともと腕骨がある位置になくなってしまっているので、そこがこうへこんで見えてしまうといったことがあると思います。
痛みはかなり強いんですか。
そうですね、ただし初回脱臼、初めてこう脱臼した時はかなり痛みが強いです。ただしこう何回も何回もこう抜けてしまうと、それこそさっきこう癖になるって言ってた通り、こう自分でもこう戻せてしまったりする方もいるので、そうするとそこまで痛みが強くないっていう方もいます。ただしこうやっぱり痛みがないんですけども、もう簡単にこう外れてしまったりするので、こう日常生活でこう着替えとか、あとはこう手をこう後ろに回したりとかするだけでこう外れたり、あとはひどい場合はこうくしゃみしたりとか、あとは横になって寝ようとしただけで外れるとか、そういったことがあるので、やっぱりこう簡単に外れてしまうのと、あとはやっぱりこう外れる方は外れた感じがこう分かるので、いわゆる脱臼不安感っていうんですけども、こうやっぱりすぐこう外れてしまいそうで怖いといったような症状が出るかと思います。
そうなんですね、検査や診断どのようにして行うでしょうか。
そうですね、診断はまずは痛がるので、あとは見た目でもこう骨がこうないあるところにないので、比較的診断は分かると思います。であとはレントゲン取るともうすぐ脱臼してるっていうのは分かるので、診断は比較的容易じゃないかなというふうに思います。ただし、腕がこう外れると、そうすると手に行く神経ですね、がずっと外れるところにちょうどこう通ってるので、外れた肩の骨にこう押されてしまって神経の症状を出すことがあるので、やはり必ず診察の際には神経のこう麻痺、いわゆるこう手がちゃんと動くかとか、手の感覚が鈍くなってないかとか、そういったことはしっかり診察する必要があるかと思います。治療はそうですね、反復性肩関節脱臼をこう保存治療するのはなかなか難しいというふうに言われています。リハビリとかそういうのをやっても、結局関節の中の靭帯がこう破綻していたり、あとは関節の中の骨がもう摩耗してこう削られてしまっているので、そうすると、それ自体をこう制動といってこうコントロールすることは難しいと思います。ですので一般的にこう反復性肩関節脱臼で症状を繰り返している方は、手術治療が基本になると思います。
なるほど。治療後に気をつけることはありますか。
治療後はやはり厳密なこうリハビリがどうしても必要になります。 でリハビリをこうしっかりやることで、あとは肩の中の筋肉ですね、インナーマッスル、いわゆる先週話した腱板のこう筋肉を鍛えたりすることで肩を安定化させるということが、重要になってくるかと思います。
今週は獨協医科大学病院スポーツ医学センター瓜田篤先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。